こんにちは。今回は認可外の居宅訪問型保育事業者であるあなたのために、保育中の事故防止という点にグッと焦点を当てていきたいと思います。
はい。
宮城県の指導資料、スライドで言うと24から32を参考に、家庭内で特に起こりやすい事故とその対策、あとは屋外での注意点なんかも、一緒に見ていきたいなと。目的としては、まあ日々の保育にどんなリスクが存在しているか、それを再確認して安全対策をより確実なものにするということですね。
そうですね。家庭での保育というのは、施設とはまた違った注意点がどうしても出てきますからね。保護者の方のご自宅という一見慣れた環境に見えても、子どもの目線で見ると結構危険が隠れている。
なるほど。
まずそこをしっかり認識するのが大事かなと思います。
資料を見ると、まず一番多い事故というのが転落落下なんですね。
はい、そうです。
階段とか窓、ベランダはもちろんですけど、意外と低いかなって思うベッドとかソファー、そこからでも大きな怪我につながることがあると。これはやっぱり保育を始める前に、そのお宅のどこにそういった危険があるのか、ちゃんと確認しておく必要がありそうですね。
まさにその通りです。柵とか鍵の状態を確認して確実にロックするとかで、何より基本ですけど目を離さない、これが重要になりますね。
基本が大事。
で、
次に深刻なのが窒息です。特に0歳児の睡眠時は注意が必要でして、
はい、
死亡事故の原因の、約8割がこの窒息と関連しているなんていうデータもあるくらいですから。
8割ですか。それはかなり重い数字ですね。
資料では睡眠中の仰向け寝、これを徹底することと、あと顔の周りにはその柔らかい寝具とかタオルとか、そういうのは置かないようにと強調されてますね。
はい、それはSIDS、つまり乳幼児突然死症候群の予防という観点からも非常に重要です。
しずず予防にもつながるんですね。
それに加えて、お子さんの口に入ってしまうような小さなもの、例えばおもちゃの部品とか食べこぼしとか、それから首に巻きつく可能性のあるようなカーテンの紐とか、そういうものも絶対に手の届かない場所に置く、あるいはもう撤去してしまうという配慮が不可欠です。
確かに子どもの成長って早いですからね。昨日まで届かなかったのに今日届いてるみたいな。
そうなんですよ。
そういうのがぶつかるとか、やけどとか、そういう事故にもつながりやすいと。テーブルの角とか、あとは上に置いてあるポットとかアイロンとか。やっぱり危険なものはあらかじま安全な場所に移動させちゃうのが一番ですね。
そうですね。暖房器具とか扇風機、それから電化製品のコード類なんかも本当に要注意です。手が届かないようにするだけじゃなくて、必要であればベビーゲートなんかを使って物理的に近づけないようにするっていう工夫も有効でしょうね。
なるほど、ベビーゲート。
あとは挟む、挟まれる事故、これはドアとか窓、引き出しなんかで起こりやすいですね。開け閉めするときには必ず周りをよく確認する、そういう習慣が身を守ることになります。
それからお風呂場での毒水、これも本当に怖い事故ですよね。ほんのわずかな水深でも子供って溺れる可能性があるんですよね。特に資料によると4歳くらいまでは自宅の浴槽での事故が多いと。
そうなんです。
これはもう水が溜まっている場所には子供を絶対に一人で近づけないという、その徹底が必要ですね。
まさにその通りです。さて、室内だけでなく、保護者の方の要望で散歩とか屋外に出る際の注意点もここで確認しておきましょうか。
そうですね、屋内も。
道路を歩くとき、これは保育者であるあなたが必ず車道側を歩く、そしてお子さんとはしっかり手をつなぐ、これはもう必須ですね。
保育者が車道側ですね。はい。
あと駐車場、あそこも危険が多い場所です。停車している車のインからお子さんが急に飛び出す可能性も考えられますし、運転手さんからの死角にもなりやすい。
確かに死角は怖いですね。
ですからここでもやっぱり、ほんの一瞬たりとも目を離さないという細心の注意が求められます。
なるほど。
それからちょっと話は変わりますが、便利な育児グッズ、例えばバウンサーですね。
ありますね。
あれは長時間の睡眠用として使うものではないということを理解しておく必要がありますね。 もしお子さんが寝てしまったら、速やかにベビーベッドとか安全な場所に移してかける。
なるほど。あくまで一時的なものと。
ええ。事故っていうのは本当にほんの少し目を離したその隙に起こるものですから、常にきちんと見守ることが何より大切です。
万が一それでも事故が起きてしまった場合の対応についても確認が必要ですよね。
はい。
まずは子どもの安全確保と応急手当、それから保護者への連絡と、必要なら救急要請、これらを迅速に行う。そして後の報告のために状況をちゃんと記録しておくことも重要だと。
ええ、そうです。特に死亡事故とか、あるいは治療に30日以上かかるような、いわゆる重大事故の場合ですね。これは原則として当日、まあ遅くとも翌日までには管轄の保健福祉事務所への報告義務があります。
報告義務があるんですね。
はい。それと宮城県の場合ですけれども、重大事故に至らないまでも保育中に怪我をして医療機関を受診した場合、これも報告が求められています。
あ、重大事故じゃなくてもですか？
ええ、例えば給食で何か誤飲してしまったとか、散歩中に虫に刺されて腫れてしまったとか、そういった場合で受診した場合も対象になりますので、そこは留意していただきたい点ですね。
なるほど。報告の範囲っていうのもちゃんと理解しておくことが大事なんですね。
そうですね。
資料の最後には、子ども家庭庁の子どもの事故防止ハンドブックとか、消費者庁の資料とか、そういう参考資料も挙げられていますね。
ええ、ありますね。
こういうのも一度目を通しておくと、より理解が深まりそうです。
はい、ぜひ。
こうして一通り見てくると、やっぱりあなたが保育を行う、そのご家庭ごとの環境っていうのをまずしっかり把握して、で、起こりうる事故を予測して、先回りして対策を講じる。このなんていうか、プロとしての意識が何より重要だということですね。
まさにおっしゃる通りです。事故のパターンを知ることで、具体的な予防策、これが見えてきますからね。最後に一つちょっと考えておきたい視点があるんですけれども。
はい。
それはこうした物理的な安全への配慮、これと、まあ、同じくらいのレベルで子どもの心の安全、つまり情緒的な安定ですとか、発達を支えるための事前の気づきとか予防的な関われ、これも日々の保育の中では実は非常に重要なんじゃないかなということです。
ああ、物理的な安全だけじゃなくて心の安全。なるほど、深い視点ですね。本日の掘り下げは以上となりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。